第283回妄想ロンドン会議を始めます。水口です。
清水です。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
私は今落ち込んでおります。
元気だぜ。
めっちゃ悲しい。皆さん、賢明な皆さんはお気づきの方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ただいま1時間しゃべり倒した後の撮り直しでございます。
まあまあよくあることですわ。
これなあ、なんだろうね、なんでかな。気づかなかったな。なんか最初の冒頭20分しか撮れてなかったっていうね、私たちの収録あるあるなんですけれども、
切ない、はい、
切ないね。だけどね、さっきはね1時間だらだら喋ってたけど、それを今度は、はい、多分私らがあそこ面白かったねっていうところをギュッとね、
はい、もう焦点
当てて喋れると思うんで、きっと私たち自身も面白いと思うし、聞いてらっしゃる皆さんもそっちの方がいいと思う。なので頑張って、テイク2今から行きますんで、よろしくお願いします。
はい、参りましょう。
はい、今日のテーマはロンドンのマーケットです。
はい、
はい、
みんな大好きマーケット、
マーケット、そう、変なテンションになってるね。まあ、もちろんこのコロナの影響でね、私たちはそのロンドンに、日本在住の方たちはね、旅行などで足を運ぶことはできないわけなんですけれども、まあ、でもね、いつか夜は明ける、また、ロンドンに行ける日が来る、そうなった時のために、やっぱりこれ事前にね、マーケット事情、最新事情っていうのは押さえておかないといけないので、ここらで最新マーケット事情をしんちゃんと一緒にシェアさせていただきたいなと思います。
ということで、今回はお勉強会ですよ。
お勉強会でございます。はい、マーケットですけれども、日本にもね、いろいろあります。商店街に、市場に、なんやかんや屋台とかいろいろあるけれども、そんなやつのなんかもうちょいこうおしゃれで、もうちょっと最先端みたいな、そんな感じのシャレオツなスポットがロンドンにはなんかいくつかありましてね。
そっか、日本で言ったらあれだわ、祭り。
祭りか。そっか、そうね、ロンドンにはあんましそういうのはないもんね。
いや、ある、その地元とかすごい田舎の方で、シェイクスピアの生誕祭とか、なんかっていう時になんかわーって出てくるとかがあるんかもしれんけど、なんか印象としてはやっぱちょっと違う、日本のお祭りは独特の文化っぽいよね。
そうね、その文化、独特の文化感っていうのがにじめ出てるのが、ロンドンでいうとマーケットって感じなのかな。
まあ、古くからあるもの、古くからあるものを変えたもの、新しくできたものね、結構多種多様に今揃ってきてるからね。
そうね、それはそうかもしれない。なんか私らがさ、焦点を当てると言ってきながら、新しいのにね、ちょっと軽くマーケット、私たちとマーケットの出会いについて話しておくとさ、初めて私そういった感じのマーケットっていうのにしんちゃんに連れて行ってもらったのはバラマーケットだった。
私が連れて行ったわけではないけどね。
しんちゃんが連れて行ったよ、私のこと。なんか、ほん、わかった、あ、バラマーケット行く行くみたいな感じで、初めての都営の時だったよね、バラマーケット行ったの確か。
え、バラマーケット、そうやっけ。
2回行ってんねん、バラマーケットは。
もう大好きやからな。
まあ、そうやな。
うん。
あ、違うか、2回目か。
2回目はどう思う？初めての時はもうそんなところに目も触れてなかった。
行ってないね。シャーロックのロケ地とか巡り倒して終わったのが1回目だったね。
そこんなに食に興味がなかったけど、いや、待てよってなって、確か、だから本当にテレビで見かけた、あれ、あの匂いを食すぞっつって、もう私が。
ラクレット食べに行ったんだよ。
そうそうそうそう。手がかり全然ないのに探しまくって、どうやらここっぽいっていう。
そう、手がかりないっていうのが笑えるねんけどね。
だから、なぜなら、店名も紹介されない某、日本の国営放送さん。
そうだね。そう、1回目にバラマーケット行った時は、私もう嬉しくて嬉しくて、もうかなりさ、興奮気味でずっとカメラ回してたのに、知ってた？今回の収録みたいに撮れてなかったっていう。なんか撮ったのに後から消えちゃったとか、なんかそんな。
あ、そうだね。なんか結構、食レポみたいなことしようぜとかって言って、すっげえ頑張って2人で回してたのに。
あれは悲しかったな。 そう、割とね、その日一日の記録がゴーンってなくなってるっていうね、悲しい出来事がね、まあ起こったわけなんですけど、それ
よくあ
が、
ること、よ、
よう
ん。
くあるね、よくあるね。そう、バラマーケット。で、私の中でのそのロンドンのマーケットのイメージっていうのはガラッと変わって、なんか、その、まあ規模が大きかったっていうのと、なんていうのかな、もっとこの、いわゆる屋台っぽい、仮設なイメージがあったんだけど、しっかりどっしり常設で、まあバラマーケットに関してはね。で、こんなんなんやと思って興味を持って、どうやらなんかいろいろマーケットがあるらしいっていうので、何個か足を運びました。スピタルフィールズマーケットだったりとかね。これは、一応屋内の、屋根がついてるマーケットで、まあ、ものすごい広いマーケットで、日替わりで、なんかアンティークの日とか、服飾雑貨の日とか、そういう、テーマに分かれて、あれね、どうやるんだろうね、もう毎日毎晩搬入搬出が行われてるってことを信じられへんね。
結構大規模なお店も来てらっしゃったし
来てる来て
ね。
る、そう。で、まあ食べるところもあったりとかし、とにかくスピタルフィールズマーケット、ショーディッチの辺だったっけ、ね、私はまた行ってみたいなと思う大きなマーケットだったけど、あと、行った時にお休みだったポートベローマーケット。
休みやっ
ね。
た。
休みやった。
その日、カスカやったね。
ノッティングヒルの恋人っていう、有名な、ヒュー・グラントさんの映画がありますけど、そこでね、もうおなじみの。まあね、本当はね、やってたらもう色鮮やかなお店がいっぱい並ぶ、超賑やかな、そして上品なね、そういう、マーケットなんです。とか、私たちあと行ったのはブリックレーンのマーケットとかね、ちょっとこう、ロンドンなんだけど、私たちが想像するロンドンとは違って、こうバングラディッシュ系だったりとか、異国
国
情
際
緒、
色豊
そう、
か
国
な。
際色豊かな、そうです、そうです。ロンドンにやってきた移民の方たちが、ちょっと開いてるような、そういうマーケット。やたらとスーツケースが売ってたんだったっけな、確かしんちゃん。
やばいぐらいスーツケースなんだ。そんな旅行する？
そう。そしてね、もうこのマーケット、私、本当に行って超感動したんだけれども、ロンドンで最先端と当時言われてた、モルトビーストリートマーケット。
可愛かったね。美味しかったね。
美味しかった。何が最先端かって言ったら、そう、フードの最先端。もう、ロンドンで一番新しい食べ物を食べたかったら、ここに行けっていうね。同じバラマーケットとは違って、規模としては小規模。本当に、一本の、ストリート。両側に店が。それこそ屋台、仮設っぽいところが立ち並ぶみたいな感じで、ただ、もう本当に食べたことないような新しい気概のある若者たちが出してるみたいな、そういう、新しい食べ物がいっぱいあるっていう。で、しかもいろんな国からきっとね、やってき
そ
て
う
るん
だ。
だろうね。っていう感じのね、ところで、これは本当に地球の歩き方、ロンドンのですね、そうそう、今日ちなみに教科書は地球の歩き方ロンドンなんでね、
皆様テ
前
キス
回、
トを取ってください。
そう、前々回ですかね、地球の歩き方ロンドンの、見ながらパブについて語るっていうのをやったんですけど、今回はマーケットでございます。はい。で、手元に私は2020年版、2014年版、17年版、ちょっと逆やな。17年版、14年版っていうのが3冊今手元にあるわけなんですが、その、モルトビーストリートマーケットに関しては、2017年に、今ここが熱いみたいな、最先端のマーケットはここだっていう感じで紹介されてたのが、2017年。2014年版にはモルトビーストリートマーケット、跡形もなかったんだよね。また間違えた。跡形じゃないわ。
だから、気配もなかったのね。
何の気配もなかったの。そう。もちろんあったのかな、ちょっとわかんないけど、この2017年に紹介されるより前からもちろんあったと思うんだけど、私たち、このなんか、観光客の人たちが行っても楽しめる、安心だし、すっごい面白いし、美味しいよっていう風に紹介できるってなったのが2017年なんだよね、きっとね。で、世界中から結構注目される、食の最先端マーケットっていうことで紹介されてたわけなんですが、はい。すごいね。だいぶ飛ばしてきてますけれど、ここまで多分、今何分だって、まだ10分経ってないでしょ。さっ き、多分4、50分喋ってからようやくこの下りに行ったんじゃないかなと思うんだけどさ。
もう
ね。
大丈夫、過去は振り返らないから。
過去振り返れないね。OK。はい。そんなですね、マーケット。さっき、モルトビーストリートマーケットは2014年版には載ってなかった。2017年版で初めて登場したっていうふうに言いましたが、結構ね、やっぱりね、コロコロ変わるんだよね。例えば、ロンドンで有名なチョコレートのお店、プレスタみたいなね。そういうなんか老舗のお店っていうのはまあ、よっぽどのことがない限り、まあ、今回よっぽどのことあったけど、コロナ的なあれとかね、あったけど、キャスキットソンとか閉店になって、ええー、とかなったけど、まあでも、恒久的に割とさ、いつの時代も、数年前に行って、また何年か後にロンドンに足を伸ばしたときに、あ、まあ一旦あの店よかったから行ってみようと思っても、まあ割とあるよねっていう、そういう有名店だったりとか、伝統的なお店っていうのは。だけど、マーケット、これはね、本当に生き物みたいなもんだから、営業の、曜日も変わってしまったりとか、あと、営業時間ね、これもコロコロ変わったりとか、あと、出店してるお店っていうのももちろん変わるし、もうなんなら、マーケット自体、モルトビーストリートマーケットがポンって出てきたみたいに、新しい今注目のフードマーケットみたいなやつが、やっぱこうね、ポンポンポンって湧いてくるわけなんですよ。
湧いてくるってあんた。
登場してくるわけなんですよ。ね。
まあだから旬よね、本当
そ
に。
う。なんかこう実験的でもあるし、さっきもちょっと例えたんだけれども、ブロードウェイとかに例えるとね、すいません、ニューヨークなんですけどね、まあ言うたらよ、ハローズだったりとか、そういう百貨店とかがね、あと有名なお店っていうのが、
四
ブ
つ星
ロード
ホ
ウ
テル
ェイ。
とかね。
そうそうね、そうね。フォートナム&メイソンとかね。そんなんが、ブロードウェイだとしたら、こういったマーケットっていうのは、オフブロードウェイ、なんならオフオフ。っていう、ちょっとインディペンデント感があるというか。だけど、生きのいい、新しい、まだ誰も、紹介していないようなものに出会えるよっていう。もう
一
ね、
攫千金狙ってる若者たちって感じするよね。
そういうのある。一旗あげたろかいみたいな気概も感じるし、かと思えば、なんかあえてね、流通に乗せないで、なんだろうな、例えて言うなら、インスタグラムとかのね、ストーリーズとかを使って、ライブコマースですよね。大きな百貨店とかを通さずに直接そのネットでファンの人たちにと商品を理解するみたいな、そういうなんかこう本当に何新しいし今っぽいしフレッシュな感じね、もうあえてそっち選んでますみたいな、
だから反応見られてる感すごいよね。
多分実際にダイレクトに反応もあるんだろうし、その様子を見て、あ、これはいけるなってなったら、なんていうの、王道の販路を使って、どんどん商売の規模を大きくしていくんだろうし、逆にそういうなんか小規模な形でお客さんに提供して、もうあえてそれでいいんだっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるんだろうなと思う。で、そこで、それこそさ、ロンドンの食、今の食の話ばっかりしてますけど、そうなんです。これから私たち食の話をします。マーケットもね、いろんな種類がありますが、服飾だったり、雑貨だったり、アンティークで食っていうのがありますが、やっぱね、ここは食が熱いぜってことで、食の話です。ね、新しいその食をね、チェックしに来る人たちの目に留まったら、もうそれでもういきなり、あれですよ、釣り上げてもらえるみたいな。本当にブロードウェイの世界みたいだね。オフオフでやってたけれども、ああ、ちょっとブロードウェイ来ないかみたいな、そういったお話もきっとあるんだろうね。思
お
わない？
客さん自体もやっぱりちょっとチャレンジしに行くっていうの表現もおかしいかもしれないけど、新しいものに出会いたいって思って行ってるグルメたちがたくさんいるんだろうからね。
そうなんだよね。そう。で、まあ、そんなグルメですよ。はい。
私たちがそんなグルメな人たちに入れるのかどうか分かんないけど、行ってみたいところが あったのね。
うん。
あの地球の悪い、はい、テキストご用意ください。
ああ、はい、その話ね。はい、しんちゃん持ってないんですけどね。はい、はい、そうで、そういうなんかこう2014年のね、6年前の地球の歩き方には、そのまあフードマーケットっていうことでバラマーケットの紹介っていうのはあったけれども、うんうん、対してそのフードに関して、フードマーケットに関しての特集だったりとか組まれてるっていうのはなかったんだよね。で2017年、
うん、
モルドビーストリートマーケットが出てきました。
はい、
うん、で今最新版持ってるこの2020年版っていうのは、うん、まあまあ、モルドビーストリートマーケットに加えて、これまでも載ってた王道マーケットね。
うん。
うん。は載ってるんだけれども、それに加えて、これを待ってたのっていうね、良いページがあるんです。2020年版、地球の歩き方ロンドン。こちら、310ページ。お持ちの方は開いてくださいませ。はい。
よろしいですか？
よろしいでしょうか。ここにね、たった1ページだよ。たった1ページだけど、私たちが今知りたかった情報が詰まっています。はい、何かというとね、そのストリートフード、
うん、
ね、マーケットで楽しめるフードが、
うん、
新しく4店舗ね、ここで紹介されてるの。字だけだよ。写真とかないの。ちょっとね、食べ物の写真は載ってるんだけど、そのマーケット自体の写真とかはなくって、しかもさ、まあ、さっきもね、しんちゃんのここ見ながら喋ってたんだけど、私、マーケットの名前を言ってって説明書きがあるんだけどさ、その説明書きにはどんな食べ物を置いてるとか、うん、ほとんど書いてなくてさ、もう、一つにはもうめっちゃ面白いんだけどさ、通り長香るあたりの建物に怪しい大人の店があるので、注意して行ってくださいとか、なんか行き方の注意とか書いてて、で、結局ここに何が食べれるんっていうのは載ってないみたいなね。
いや、でもそれ書けんのじゃないか？
いやいや、ほんとそう。だってね、あれだよ、ツイッターよりも短い、文字数やからね。
あ、いや、でさ、書いたとてやん。
うん、あー、そっかそっか。コロコロ変わるもんね、
うん、っていう可能性が高いから、うん、下手に書いちゃってこの店ないんかいとかってなりそうな、
いや、まあ、本当そうだよね、はい、確かにね、うん、まあでもこのね、今からこれちょっと4つ、実際のウェブサイト見ながら信者と一緒に喋りたいなと思うんだけれどもさ、
うん、
これね、地球の歩き方ロンドンはもう皆さんご存知の通りですね、特派員の方たちが、もう現地の特派員の方が、ここがおすすめだよっていうのを、うん、載せてくれてるので、本当に、誰かから聞いた情報とかじゃなくて、実際に行って、
うん、
で、体験した、その場所が載っていることが多いの。うん、なので、うん、私は信じてる、地球の歩き方ロンドンさんをね。
うん。
うん、だからきっと、この4つの場所っていうのは、わ、
うん、
かんないよ、これからどうなるかわかんない。モルトビーストリートマーケットみたいになんか大きくなるような、そういうもんじゃないかもしれないけど、でもきっと私たちが求めてるような新しい味の体験、
うん、
そして他のガイドブックとかには載ってないような、うん、そういうところだと思うので、ちょっとこれ見ていきたいと思います。はい、
フィッシュ&チップス以外のロンドンのグルメをね、
いや本当そうだよね、そうだよね、うん、うん。なのでちょっとこの310ページに書かれてるね、美味しいストリートフードを楽しもうっていうここの文章をまず読ませていただきたいと思います。
はい。
ロンドンでどんどん増えているのが食べ物屋台が並ぶフードマーケット分かってるよ、しんちゃんが言いたいこと。はい、どうぞ。
ロンドンでどんどんって可愛いね
はい、このくだり2回目です。いいよ、使って
分かってても吹いてもうた、
ね、面白いね。はい、ストリートマーケットと合体している場合もあるし、食べ物屋台だけが固まっているフードマーケットだけのこともあると、
うんうん、
で料理の種類はイタリアン、エスニック、グルメバーガーなんかが多くて、うん、野菜たっぷりなものがあるのも嬉しい、
うん
うん、これね、さっきしんちゃんとも喋ったんだけどさ、本当になんかそのマーケット屋台とかっていうと、日本の屋台だったら、うん、特にこちら大阪というか関西なんで、うん、焼きそばとかたこ焼きとか粉もん、
粉もん、
ね、いわゆるね、
うんうん、ソースで粉もんです
ね。そうそうそう、なんだけど、そのロンドンのさ、このフードの屋台っていうのは、うん、まあ色鮮やかでさ、おしゃれなんだよね。
なんか色彩がすごい高い、まあ、結構肉が多い気はせんでもないけど、
うん、
それにしてもちょっと色彩豊かね。
そう、色彩やし、あともうほんまに野菜がめっちゃ使われてるなってイメージある。なんかもう、もはや日本においてはさ、なんか豚バラ肉より野菜の方が高級品やからさ、なんかそういう気軽に食べれる野菜のところで、野菜たっぷりのなんとかっていうのは、なんか出てくるイメージないけど、こういう、まあ今から紹介するようなマーケットは、本当に、え、これってなんか、本当仮設の屋台で作れるの？っていうぐらい手が込んでて、綺麗な、見た目も綺麗なものっていうのが多いんよね。うん。それがすごいなって思う。
各そのマーケットでホームページご用意されてるので、ありがたい話だなと思うんだけど、いや、どこ見てもね、結構ね、派手なのよ。
そう。で、映えるんよね、またね。めちゃくちゃ。
それも込みで勝負かけてるっていう気配はすごいよ。
まあそうやな。確かにそれはあるかな。まあまあ、そんな感じに、はい、続きを見ます。他にも、特製チップスや、これチップス、フライドポテトね。美味しそうな焼き菓子など、多種多様です。イーストロンドンのブリュワリーで醸造されたクラフトビールを売っていたり、座る場所が設けられているマーケットもあります。営業する曜日や時間は、移動屋台によって違うことが多いが、だいたいランチタイムが盛況です。はい、ここで、しんちゃん、問題です。移動屋台、これ、英語で何て言うんでしょうか。英語っていうか、ストリートマーケット語かな。さっき、学びましたね。
で、ちょうど今ね、その単語が書かれてるページを開けてた。よ
あ、
かっ
来た？
た。はい。
教えてあげ
ト
て。
レーダーズ。
そうそうそう、トレーダーって言うんだって。なんかあれだね、デイトレーダーみたいやね。株
ト
の
レーディン
さ。
グしちゃう？
そう、これね、トレーダーって言うらしいので、ちょっと覚えといてください。マーケット用語かしら。
なんかちょっと息がれる感じね。
そうね。え、あのさ、新しいトレーダー来たの知ってた？みたいな。あそこのトレーダー行った？みたいな。
あそ
そう
こ
いう
ちょっ
使
と
い
要
方か
注
な。
目のトレーダー来たよみたいな。
そう。そういう感じ
なん
ね。
で私の顔が小刻みに揺れるんかがよくわからへんけど。
何言いながら揺れてた？
揺れてた、だいぶ揺れてた。
見えへんからな、残念やわ。見たかったな。はい。そのトレーダーね。はい。移動できるんです。移動予定なので、まあ、いつも同じ場所に同じ屋台が出るとは限らないということで。は
じゃ
い。
んけんとかしてんのかな？
してるのかな？ え、あれ？ショバ的なあれ？
ここの場所さっき取ったのにって。
いや、そんななんか、早いもん勝ちとかじゃないと思うけど
違うの
さ。
か。
それは違うと思いますけど。はい。ということでね、これね、実験の歩き方ロンドンの310ページには、この文章の下にね、5つのね、すごい可愛い、色鮮やかな料理の写真がポンポンポンって載ってるの。例えば、スコッチエッグ&サラダ。これね、イギリスの伝統料理なんだよね、スコッチエッグ。知らなかったけど。
なんかハンバーグの中に卵みたいなやつね。
そうです。美味しいよ。あとね、イタリアンのブルスケッタ。まあ、おしゃれ。
ほ
あ
うほう。
と、メキシカンの鶏とサラダ。これ、何が、どう、なんか、普通のストリートサラダに見えるけど、すごい美味しいんだろうな、これ。そして、インドのベジタリアンサモサ。しんちゃん、サモサ食べたことある？めっちゃ美味しいよ。
多分食べたことはあるんやと思うねんけどな。
そう、私、カレー大好き人間なんでね。また、そう、ロンドンといえばカレーも美味しいから、またそっちの方も探ってみたいと思いますけど、まあ、置いといて。あとね、ドリンクが載ってんねん、これ。
ドリン
私買ったやつ。
ク。
このジンジャーエールよ。ロンドン北部ハックニー産のジンジャービールやレモネードって書いてある。美味しかったやつ。覚えてる？博物館でさ、建物の博物館でさ、の
カ
カ
フェ
フェ
に入っ
で。
て、
そうそう
めちゃくちゃ
そ
いい感じのカフェでね。
う。これもね、載ってる。
ああ、
そう。
そ
やっぱりちょっと
一
注
人で
目
ね。
のありだったんだね。ジンジャーエールだったよなって思いつつ。で、こんなのが食べれますよっていう、これがどこの、マーケットで食べれるかっていう情報は全く載ってないんだけど、マーケット自体はこの下に4つ載ってる。いきますね。一つは、サウスバンクセンターフードマーケット。これは、ロンドンのテムズ川よりも南側、ロイヤルフェスティバルホールの裏側にあるマーケットだそうです。
めちゃめちゃ中心部やん、もうすぐそこ、ロンドン。
最寄り駅がウォータールー駅です。 そして2つ目、ファインフードマーケット。
はい。
これはですね、王室御用達の食料品店、パートリッジというところが主催していて、店の前の広場に屋台が並んでいるそうです。すごいよね。うん。ちょっと毛色が変わったマーケット。高級感あふれてるのかな。はい。ということで、3つ目。これがストリートフードユニオン。
濃い。
うん。これね、さっき、通り名が変わるあたりの建物に怪しい大人の店があるので注意してくださいって書いてた、あのマーケットなんだけども、これはルパートストリートに屋台が出るそうで、でこのルパートストリートどこやねんっていうと、あの最寄り駅がピカデリーサーカスとレスタースクエアということで、かなりの中心部。
せやな、元気のいい地域ですな。双方って言われるところかな。
で、営業時間が火曜日から金曜日の11時半から2時半ってことで、あの3時間しかないから、私たちも気づかなかったのかな。こんなんあったの知ってた？
一応でもね、これ公式ホームページには月曜日から金曜日になってるよ。
本当に？じゃあもうまた変わってるんやわ、きっ
また
と。
変わ
これ
っ
が
たわ。
作った。そう。ねえ。
まあ
そう
今ちょっ
な
と
ん
ね、
だ
客層も違
ね。
うだろうからしょうがないわな。で、ホームページで皆さんチェックしてから行くっていうことを覚えとこうね、
ほん
次
と
行くま
そう
で。
です。いや、ほんまにほんまに。あ、これでもあれ？あそこかな？あ、違うわ。ん？あ、間違う。違う。
違った。
違いました。あそこかなって思った通りがあったんだけど、今パッとホームページ見たら、そういう感じでもないなって、ちょっと思いまして。違いましたね。はい。そして最後4つ目が、フラットアイアンスクエア。これがですね、場所は、テムズ越えて南側。で、屋台のほか、バーやレストランもある、イベントやライブなども開催されるガーデン付きのスペース。併設のライブハウス、オミイラも話題を集めているということで、なんかできたばかりの新しい、ライブハウスが併設されているそうで、サウスウォークが最寄り駅ですね。ほい。
なんかね、今4つともホームページが開けてるけど、なんか本当に色とりどりね、全然雰囲気違うわ。
そうなんよね。で、どれも知らんかったよね。初めて、私は今見ておりまして、で、さっきしんちゃんと先に、ストリート、間違えた、ファインフードマーケットとフラットアイアンスクエアは見たので、これはまあちょっとまた後で見ていくとして、さ、1個目、1個ずつ行きましょうか。サウスバンクセンターフードマーケット。開いてる？これ本当にサウスバンクセンター。あれだね。ロンドンアイのふもとみたいな。ロンドンアイが見えるよってい
ナショナル
う。
シア
シア
ター
ター。
とか、あの辺行く前にちょっとここ寄りたいね。
いや、これはすごいね。
で、なんか結構スイーツとかが充実してるのかね、ここは。
ああ、そうだね。最初にスイーツが出てくるね。あ
コース
と、
バーガー系とか。
あ、でもなんかポテトの上にお肉乗ってるやつとか。
ポテトの上にお肉、なんて魅惑的な響き。
これ気になるわ。ストリートピックバーベキューっていうさ。あとハンバーガーね。
待って、ストリートピックバーベキューってどういうこと？道で豚焼きってこと？
いや、だから何でもストリートつけたらええってもんじゃないと思うんやけど。そう、でもね、これさ、言うたらさ、ただの、豚、焼き豚よ。が、わざわざ、ここにね、出店して、ってことは、きっと美味しいのよ、これは。何か、ここでしか食べれないような焼き豚が食べれるのよ。
だろうね。パーフェクトバーベキュードって書いてるからね。
そうよ。
気になるのはね、この何、チョコフルーツ。
ああ、これね。これ何？
いちごを串に刺して、で、
あ、これ
上
一
か
郎
ら、
なん。
なんかベルジャンチョコって書いてんねんけど、
うんうん、
ベルギーチョコレートを溶かしたやつをダーってかけてんねんけど、うん、もうあのね、持ってる器がこれ絶対あのたこ焼きの船なのよ。
私これさ、遠目にパッと見た時さ、
うん、
フランクフルトにいっぱいあのソースとマヨネーズかけてると思ってた、
うん、
違うね、いちご、
いちごですね、チョコフルーツですね。ただもうパッと見たこ焼きっていうね、うん、この器は日本から取り寄せたのかなっていうぐらいもうこの上なくたこ焼きな見た目やけど、
たこ焼きの船やね、8、うん、6個入りかな、
8個入りかな、
これでもね、まあ、言ったらさっきしんちゃんが言ったみたいにさ、あの、うん、いちご4つ串に刺してね、
うん、
フランクフルトの串に刺されますよ多分これ、
うん、
でさチョコレートをベルギーチョコかけて、うん、でホワイトチョコかな、うん、とさらにもうちょっと濃いチョコがかかってるみたいな筋状になってさ、うん、これだけ、うん、美味しいのかな、
まずくはないと思うよ。
OK、 うん、
まあでももしほらチョコレートにこだわりにこだわってるとか、
ね、きっとめっちゃ美味しいんやろねこれがね、うん、これだけって思う感じなんよね、
うん
うん、
まあでもこの辺あれかもね、オフィス街が近かったりもするから、なんかみんなお弁当で買って帰ったりするのかね、
どうだろうね。いや気になるわこのアジアンフード、これね、ここは本当結構お店多いみたいで、まずスイーツが4店舗紹介されてて、うん、お肉2店舗でしょ、で、うん、ハンバーガー3店舗のアジアンフード4店舗、あったかフードかな、ワーミングフェアってそういうことかな、うん、4店舗、あとはなんたらかんたら4店舗、コーヒーとか、結構、
ビ
ール、
うん、
ワイン、カクテル、うん。もう何でもここで何でも揃うって感じなんだけどさ、
こんなとこでビール売られたらもうなんか一日おるわ
そうよね、このアジアンストリートフードのさ漢字っていうのが気になんねんけど、
うん、あこれ漢字か、
漢字じゃない、漢字みたいな、
ミックスチキンカツって書いてるからね、
そうだね、
うん、
うん、And incredible sauces やからね、うん、カツがめっちゃ美味しいソースに絡まってるよっていうあの、
うん、
感じなんだと思うんだけどさ、
ただこれ漢字だとすれば、うんうん、わさびと同じ匂いを感じるのでちょっと警戒心を芽生える
感じる感じる、うーん、そう
だ、ハニーバターカツって書いてあるよ、
はちみつバターカツ、バーベキューカツ、カツの照り焼き、
うん、
うん、
カツを照り焼くな、
そう、あと伝統的なカツカレーに加えて書いてるんだけどさ、なんか何やったっけな、私 YouTube でさあの見たんだけど、なんカツカレーじゃないのにカツカレーって言うんだよね、あのここの人たち、
あ、なんかカツの概念ちょっと違うとかだね。
なんかカツが乗ってないのにカツカレーって言うんだったか、それともカレーがないのにカツカレーって言うんだったか、ちょっと忘れちゃったけど、とにかくカツカレー超超超ブームなのよ。
今ね結構来てるっていう
の
は、
うん、だから
その流れか。
うん、多分それでカツが来てんじゃないかなって思います、私といたしましては。うん、
それがサウスバンクセンター。
サウスバンクセンター。カツの話しかしてなかったけど大丈夫かな、うん、めっちゃいろいろ美味しそうなやつがある。あの、ぜひ見てください、皆さん。サウスバンクセンター。いいね、いいね。これなんかすごいちょっとこう、うん、あの、行きやすそうな感じがすごいする。
うん、もう、結構にぎわってたら楽しいやろなっていうね。
うん、そうだね、そうだね。うん。で、次、二つ目が、ストリートフード、あ、違うわ、2個目言ってたのが、ファインフードマーケットだ。ファインフードマーケット。はい、はいはい。こちらは、デューク・オブ・ヨーク・スクエアっていうところで開催されている、うん、マーケットで王室御用達の食料品店パートリッジが主催なんだよね、うん、
で、これ。じゃあもう打って変わってですよ。
そう。
女子。
さっきのが庶民派ロンドン的なイメージだとしたら、
うん、
こっちはなんかおしゃれロンドン。
ちょっとええとこな。
ええとこよ。
うん、なんかスイーツかわいい。
かわいいね。このカップケーキですか？
うん。
私、ロンドンでさ、こういうおしゃれカップケーキ、
うん、
1個たっけーな、ドミノの食べたけど、めっちゃおいしいんだよね。
うん、あ、おいしいんや。
おいしいの。シャリッとするクリーム、おいしいの。ボーンって乗ってるけど。
好きね、
うん、そうそうなんです。あれよ、マークス&スペンサーとかで、
うん、
私は買って食べたのね、まあ、高級マーケットで、うんうんうん、マーケットって言ったらあれな、高級スーパーではあるんだけど、マークス&スペンサー、うん、でもスーパーのさ、カップケーキだよ、
うん、
でもそんだけ美味しいんだから、こういうカップケーキ専門店で食べたらきっともうどれほど美味しいんだろうと思いながら、今まで一回も買ったことがないのよ。
ああそうか、そうだね。
ローラーズカップケーキとかもさ、あの有名なやつね、
うんうん、
スペシャルフィニーズマーケットで売ってたんだけど、買おうか買うまいか悩んで、うん、結局さ、なんかその後お芝居見に行くとかなって、持ち歩きとかなんか嫌だなと思ってね、
うん、
でその場で、そうやね、その場で1個食べればよかったかもしれんけど、ほら今カップケーキの口じゃないって時はあるやん、
うん、とかお腹ちょっといっぱいやった
り、ね、そうだいぶいっぱいやったよ。その前にさ、あれ食べたもんだって、あのベーグル、
ああそうでした、
塩漬けの豚肉が入ったあのベーグル食べた
の。格差よ。
そうお腹いっぱいやったからね、
うんうん、
そうなので、まあ食べなかったりしたんだけど、一回こういうなんかおしゃれなかわいい、あの何、水色とかパステルピンクとか黄緑みたいなカップケーキ、うん、
あれもこれもあれもこれもいっぱい買いたくなるね、これね。
そう、これは食べてみたいですね。しかもあの王室御用達のお店のが認めてるのかな、が主催でやってるんやからさ、
うん、
絶対美味しいやつ。
あ、それが半分個ずつできたらいいねんけど、あんまり協力できひんくて。
しんちゃんね、全く食べないんだっけ。
うん、食べないわけではないよ、
うん
うん、ただあのビール飲んじゃうからね。
あー、はいはいはいはい、そうよね、ビールの人はね。だからでもほら、甘いのもビールもいけるとかって言ったり
する
。
いや、全然いけんねんけど、うん、お腹いっぱいになっちゃうのね。
あ、それはそうね。私たちの胃はね、意外と繊細で、ちょっとしか入らないんです。
ね、
困っちゃった。
そう、なんか、僕、他にもおしゃれフーズ、
あります。
たくさん、もうすっごい美味しそうなパンとか、めちゃくちゃあるけど、うん、なんかね、今、まあ、ざっくりこの4つのマーケット、公式ホームページ開けてんねんけど、うん、唯一フィッシュ&チップスがあるんじゃねえ。
確かにそれはそうかも。フィンズトロッターズさんかな、うん、本当だね。なんかロンドンにはさ、数多くのロンドンで何番目に美味しいフィッシュ&チップ屋さんっていう自称なのか、
うん
う
んうん、なんかランキングが出たのか、
そういつのランキングなのか、ね、コロコロかるのか分かんないけど、私たちロンドンで8番目に美味しいチップ&チップ、あ、フィッシュ&チップ屋さん行ったよね。
うん、まあ備えにやったけどな。あ、言うてもた。
いや、あれは多分、
違う店の。
あ、そうやな、
うん、
あれ、あ、何やろな、なんか油がちょっと回ってた気がしたよね。
なんかびっちゃびちゃやってん。
びっちゃびちゃやった。うん。でもあれロンドンで8番目らしいので、まあね。っていう、なんかいろんな、ちなみにじゃあどこのフィッシュ&チップスが今まで食べた中で美味しかった？
あそこ、お墓カフェ。
あれな、お墓カフェのフィッシュ&チップス美味しかったな、確かに。
でかいし美味しい。
サクサクやったね。
うん、
うん、分かる。
日本人好みな感じ？
あ、かもしんないね、うん。うん。その時の油のコンディションが良かったのかもしれんけどね。
まあ、それは大いにあるからね。
油次第じゃない、あれ。ちょっと分からへんけど。うん。私はちなみに、日本でやったら食べれる、六本木のさ、
マリン。
そうです、それ。なんたらマリン。マリンなんたら、うん、どっちだったっけ。
公式で認められたフィッシュ&チップス屋さんっていうとこね。
あれが、まあ、ロンドンで食べるフィッシュ&チップス屋に、フィッシュ&チップスにすごい近いと思ったし、かつ、美味しいってすごい思ったので、うんうんうん、 何店舗かあるんで、名前が言えてないね。マリンなんたらです。見てください。
はい。
どんな紹介や。はい。でもよ、唯一、わざわざ、こ
う
の、ストリートマーケット、フード
ん。うん。
ストリートマーケットにわざわざこのフィッシュ&チップスが乗ってるってことは、美味しいかな、すごい。
っていうちょっと期待できちゃう感じね。まあ
確
見てる感じにはとてもスタンダードなフィッ
か
シュ&
に。
チップスに見えるので、
確かにね。あ、
うん、これちょっと
こ
ド
れは
セン
ぜひ。
ターで勝負してきてるっていうの、ちょっとこれは
ほいほい。
味わう価値もあるのかなと。あとすげえカフェとかもね、何軒かできてるけど、色とりどりで可愛いところいっぱいあるね。
ち
は
ない
、
みに、
休
しんちゃん、
み
このフィッシュ&チップス屋さんについて、ちょっとだけ補足させてもらっていい？
はい。
2013年に設立されたそうなんですけど、このフィンズ&トロッターズ、ロンドンライフスタイル誌のストリートフードベンダーオブザイヤーを受賞したんやって。
おお、
すごない？
自信作ですな。
なんか、しか
グ
もイタ
レート
リ
ブリ
ア
ティッシュ
の、
クラシック。
何何何？
いや、なんか正統派でドストレートに来たなっていうのがね、好ましいね。
いや、ほんまに。なんか、しかもこれは、イギリス人が作ってるんじゃなくて、なんか、イタリア人とポーランド人がやってんだって。すごいね。なんか、日本料理のさ、伝統的な日本料理の大会で、外国の人が優勝したみたいなもんじゃない？この。
素晴らしい。
すごいよね。
まあちょっと土曜日の4時、6時間ぐらいしか空いてないみたいなんでね。
本気で、ほんまや。夜の10時から4時までか。まあまあまあ、そういうね。
狙っ
はい。
ていくしかないけどね。
でもこれめっちゃ食べたくなった。美味しいんやろな、きっと。
と信じたい。
信じたいね。はい。で、カフェもあると。おしゃれなね。これはおしゃれ、ここは。なんか
で、
上品。
売って変わってですよ。
で、変わって、次がストリートフードユニオン。売って変わってないかな？売って変わってるか。はい。ストリートフードユニオンは、双方にあるマーケットですね。
なんかね、みんなすっごいお料理の写真並べてて、おいしそうやなと思ったら、一人おばちゃんの写真っていうね。
あ、これ？ドロシーズデリー？これはやっぱドロシーさんがメインやからさ、ドロシーを前に出しとかんと、この人が作ってくれるんやったら美味しいやろなっていう顔はしてはる。
超自信作なおばちゃんやで。
これ何料理なんやろ？見てみようと。ドロ
でも
シー
デ
ズデリー。
リやからおかず屋さんだわな。あ、美味しそう。お弁
美味し
当っ
そう
ぽい
や
か
ん。もうなんならちょっとドロシーに会いに来て、あ、お弁当だね。
な。
うわ、いいじゃん。めっちゃ美味しそうやん。っていうか、ここのストリートフードマーケット、全部超美味しそう。
大体茶色いんですけどね。
茶色いね。茶色い、肉肉しいけど、
色とりどり茶色いねんけど、
そうだね。
た
こ
だ、
こは、
マーケットっていうところを開けたら、これ何、違うとこなんか、ルパートストリートマーケットっていうのと、
本当だ
総
ね。
合ビーガンマーケットっていうの、これ日によって違ったりするのかな。
かもしれない。このルパートストリートマーケットが、さっき見たドロシーズデリもあるマーケットで、このビーガンマーケットは、これは、
いけないんだけどね。
行けたよ。あ、行かれへん。ほんまや。
同じページにしか飛ばないから、ちょっとなんかもしかしたら日によっ
あ、そうか
てってい
も。
う、まあちょっと今はそれ中止されてるかもしれないんだけ
そう
ど、
か
そういう企画
も。
でやってるかもしれない。やっぱ双方ね、
そうい ね。
ろんな国の人がい
そ
ろ
う
ん
だ
な
ね。
思想の人がいてはるから、それ
から、
に合ってるね。
スペシャルな感じで、たまにこのビーガンマーケットっていうのが、開かれるのかもしれないね。
まあ、ここはもう本当に中心街にあるので、ちょっとね、お芝居ついでに行くとか全然ありなとこやね。
そうだよね。本当だ。月曜から金曜って書いてるね。 ほう。
ピカデリーサーカスから4分で行けちゃうもん。
近いなぁ。てか、超都心だね。
ウェスタースクエアから6分。うん、うん。お芝居ついでにちょうどいいかもよ。
いや、ほんまに。
ここで飯食って、ね、街で見るとか全然ありだね。
あ、全然ありやと思う。ただ、これ9店舗しか載ってないんだけどさ、うん、あの、トレーダーズの説明のとこにね。うん、けど、なんか写真で見てたら、もうちょっとなんか、いいそうな気がするんだけど、こんなもんなのかな。
わかんない。でも、だからその日によってテーマ変えてたりとかっていうことも考えて、ねうん、まあ、常設が今載ってるお店とかっていうこともある
し。ないね。そうだよね。うん、ここはでも、ちょっとすごい、本当に、あの、都心というか、あの、近いので、全然、あの、行ってみる、気軽に行ける感じはあるね。うんうん、で、あの、お昼ご飯、本当に、あの、ちょっと食べようか、みたいな。なんかその、お店に入るとさ、割となんか、しっかりな感じになって、たりもするので、こういったところで気軽に買ってね、うん、食べるっていうのがありなんじゃないかなと思いますね。これでも、ね、
いろんなものを買ってシェアしてとかって
言ったら、ね、そうだね。ただ量多いんだろうね。あの、私らの想像する一箱とは違う大きさの、あの、きっと箱なんだろうなって思ったりもするけど、
みちみちやったりするからね。
そうそうそうそうそう。まあ、でもね、あの、テイクアウトもできるし、
うんうんうん、
まあ、うん、まあそうだね。はい、それがストリートフードユニオンですね。
はい、
あ、でもそうだね、ルパートストリートに屋台が出るって書いてるので、うんうん
うん、
そういうことだね。ただまあちょっとなんかその一本、あの、道変わるとちょっと 危ないというか、怪しいお店が結構多いところになるそうなので、ちょっと気をつけて行ってみてください。うん、
まあ、大人の街と隣接してる感じね、うん
うん、ですね。はい、そして最後、
はい
はい、これがですね、フラットアイアンスクエア。
うん、
これもテムズ挟んで南側、サウス、どこだっけ、なんたらの、駅の、最寄り駅が、ちょっと待ってね、この、さっきね、そう、実はこの地球の歩き方5色がありまして、あの、フラットアイアンスクエアの最寄り駅、間違って書かれてます、310ページ、気づいてしまった私。はい、ですね、これは、はい、サウスウォーク。これが出てこなかった。サウスバンクばっかり名前が出てきちゃって。最寄り駅がサウスウォークです。はい。ここがまたね、これ本当に4つとも
気持ちよさそう
と思うけど。いや、本当そう。ここは本当またちょっと違うよね。
うん。
ちょっと、
そのイベント、スペースみたいなところも併設されていて、うん、古いレンガ作りのところを改造した感じ、
うんうんうん、
あそこね、まあ、あの古くからの建物、昔、まあ、ちょっと工場やったりとかしたようなところいっぱい残ってる地域やと思うから、
うんう
ん、なんかそれをすごく活かした感じのライブハウスとかがむちゃくちゃかっこいいね、これ。
いや、本当に本当に、
うん、
うん、そうなんですよね。で、またこのフードが、なんか、どれもね、その先の3つ紹介したやつ、
うん、
あの、全部に言えることなんだけど、
うん、
あの、本当に、かぶってないというか、
うんうんうんうん、
ね。で、ここはちょっとやっぱり国籍、不明というか、無国籍感、逆にあれかな、国籍がしっかりしてるって言ったらいいのかな、ロンドン料理っていうよりかなんかスパニッシュフードとかメキシカンスタイルとか、
パーフェクトカツとか、
あと、ここもカツです。これもここにもカツあります。うん、
でもアジア系のも、
うん、
もあるし、
うんうんうん、
あとなんか揚がった芋に揚がった肉系のとことかね、
これが美味しいんやきっと、うん、そう、この普通の
めっちゃ食べたいわこれ。
うん、そう、ここで紹介されてるトレーダーの数は10店舗か、うん、
うん、
になりますね。私はこの一番最初のトップ画になってる、あ、しんちゃんの方で見れてるかどうかわからないんだけどさ、あのパンケーキに、はいはい、
カリカリベーコン、そしてシロップ。
シロップだーって、このね、甘じょっぱ。なんか基本的にさ、この屋台じゃないや、マーケット、ストリートフードのやつ、絶対この甘じょっぱ系が一個あるよね。
うん。私は好きなんだろうね。
そこを非常に推したい。いいですね。で、ここは本当に割と新しくできたところなのかな。
ライ
ブハウス自体はね、新しいところで、そうそう、今も空いてるっていうことなので、そう、ちょっと多分、どうやろうな、あんまりなんか全体の外観、私は見れてないねんけど、
上からのね、写真がすごく
好き。この写真ある？
うん。
どれや？
プライベート。
あ、これ？プライベートハイヤー？
うん。
このページ。ああ、いい。
いいでしょう。
これはいい。わあ。
すごく気持ちよさそう。
すごく気持ちよさそう。めっちゃいいね。わあ。ここあれやん。ほんで、しかもさ、あの、南カバのさ、線路がわあっていっぱいこう、重なってる。そ
う
そうそう。う
ん。
なるほどね。ここか。うわ、めっちゃいいな。
うん、
この景観、私の好きな南側のロンドンだ、
シャードバックにね、いい写真載ってますわ。
いいですね。そっかそっかそっか、はあ、はあはあは
あ、あとなんかレストランとして、ね、ビール屋さんとかもあるみたいだし、
そうやね、
あとバーとかね、
うん、
併設されてるところもちょっと覗いてみたくなるね、これね。
いや、これはいいね。
たまらんよ。
たまらんな。
うん。
わあ、良い。
というわけで、これ、全部がたまらんっていう結論しか出んのやけど、どないしようっていうね。
いや、これ本当に全部なんか、毎日、日替わりで行きたい感じ。
いやでも行ったらあれも美味しかったからもう一回食べたいけど違うところも気になるなみたいな、ループに陥るやつな。
そうやね、そうやね。でも本当に見たことのない料理がさいっぱい並んでるから、私はできるだけなんか味の想像ができないものを食べてみたい。
はははは。
思った。なんか、あ、絶対これ美味しいやつっていうのを、私好きなやつやっていうのを食べるのももちろんいいんだけど、そうやね、これどんな味なんやろっていうやつをできれば体験したいなと思うし、きっとできるのばっかりが集まってるなっていうふうに思いましたね。ただやっぱりこのルパートストリートのあの、ところは、もうこれはドロシーズデリに行くしかないなと思ってる。ドロシーさんの料理を食べたいと思った。
会いに行かねば。でもね、イタリアンピザとかパスタとかも美味しそうだわ。
絶対美味しいやつだよ。これでも本当新しい発見あるんじゃない？
いや、だから今はこのお店たちやけど、もしかしたら私たちが行く頃にはまた変わって
るかもしれない。変わってる、変わってるし、マーケット自体がね、本当に、いや、存続していてほしいと思うけれどもね、まあまあ、なくなっちゃってることもあるかもしれないし、それは悲しいからないとは思いたいけど、いや、良いです。どれもなんかちょっとこう、毛色が違っていて、非常に良い感じでした。
その日の気分でいろいろ選べるって素敵ね。
どこもなんかその遠くないしね。
本当に中心部だね。
そう、全然、感激のついでに、あと博物館とか、ね、ミュージアムとかのついでに、全然行けるなっていう。
やっぱだからロンドン子たちもこういうのを今求めてるんだね。
そうやね。
今ちょっとね、このご時世でちょっとアウトドアでっていうか、外でね、食べれるようなフードをみんなが求めてるっていうところもあるんかもしれへんけど、
多分、
ね、流行っていくことを祈る。
いや本当にね、いやでもどれも美味しそうで今すぐ食べたい感じがしてます。
お腹すいた。お腹すいた。
お腹すいたね。お腹すきましたね。はい、 じゃあね、この2回目の収録が始まる前もお腹が空いたって言ってたからね、こういうのを見てたらよりね、お腹が空いてくるもんですけれどもね、特にね、早くしんちゃんを解放させてあげないといけないなと私は思っている。
泣くよ。
はい、じゃあもう一回だけね、さらっと、今、2020年版の、地球の歩き方ロンドンさんが注目している、ストリートフード。マーケット。名前言っときます。サウスバンクセンターフードマーケット、ファインフードマーケット、ストリートフードユニオン、フラットアイアンスクエア。これね、どれもホームページの URL を概要欄のところに載せとこうと思うので、もし興味がある方いらっしゃったらぜひ見に行ってください。
いや、本当にね、なんかね、マーケットっていう思ってると、こういうホームページあるとは思ってなかったけど、もうすべてのラインナップも営業時間も見れちゃうって素敵ね。
本当そうだよね。なんかやってんねやろうっていう感じでワクワクっていくのもそれはそれでいいんだけど、ちょっとね、行ってやってなかった、わざわざ行ってやってなかったってなるとね、悲しいので。
これフラットアイアンスクエア、夜とかもやってんだね、やっぱね。
そうか、綺麗もんね、すごい、なん
だ
か。
し、まあ、そのライブとかパフォーマンスとか、まあ、ちょっとそれを今やられてるかどうかは分かんないけど、
そうだ
それ
ね。
があったら、だってもうみんな外で飲んで食ってライブ見てってなるでしょうよ、そりゃ。それ込みでしょうよっていうのもね、ちょっと味わってみたいなとは思うね。
ですね。ほい。以上、今、最新の注目のストリートフードマーケット4店舗でした。もちろん、バーモンジーマーケット、モルトビーストリートマーケットも素晴らしいので、ぜひ、機会がありましたら、そちらも足を運んでみてください。
味このカツカレーな。
カツカレー。
マジカツカレーな。
いや、パーフェクトカツ？気になるね。
気になるね。
はい。というわけで、
はい。
はい。今回も地球の歩き方ロンドンでですね、ストリートフードマーケット、マーケットを見てきましたが、前回は、パブについて話しましたけれども、次回どういたしましょうか。食べ物ときたからね。
だからちょっとね、文化的なところに行かなきゃなと思って、我は博物館とかを所望する。
博物館ね。OK。じゃあ、ただね、博物館、非常にちょっとこう、広いんです。なので、
主に私が求めている情報は、お土産屋さんね、スーベニールショップね。
持ってるかな、スーベニールショップ情報。もちろん、地球の歩き方、ロンドンをね、ガイドラインにね、博物館のお話もしていこうと思うんですけれども、いけるでしょう。ちょっとわかんないけど。この中から、ここは生きが良いんじゃねっていう、生きがいいミュージアムってあんの？ちょっとわかんないけど、またね、いくつかピックアップして、しんちゃんと一緒に、バーチャル、博物館見学。わ、今ちょっとちらっと見てんだけど、面白いな。これは面白いかも。ちょっと良いな。
泳いですか？
良
褒
い
めて
です。
褒めて、私を褒めて。
褒めるべきは、地球の歩き方ロンドンさんやろ。あ、こ
で
れ
し
ね、
た。
皆さん、地球の歩き方ロンドン、買ってください。これは良いかも。あ、ちょっと、過去のやつと調べる、比べるのが楽しみになってきた、ミュージアムのページ。
おっと。
ということで、次回ね、ミュージアムについて、特集じゃないな、取り上げたいと思いますので、ま
はい。
たよかったら聞いてみてください。
よろしくお願いいたします。
というわけで、妄想ロンドン会議ではお便りを募集しております。ハッシュタグ、妄想ロンドン会議をつけて、ツイッターでつぶやいていただくか、直接私たちまでリプライください。メールでのお便りも大歓迎です。妄想ロンドン、アットマーク、gmail.com、mosolondon、アットマーク、gmail.com までお便りください。
リクエストなんかもお待ちしております。ね。私もテキスト買わなきゃね。
テキスト買う？買って。 ったら割と面白いと思う、ね、
でもそしたら私にプレゼンっていうこの企画の大前提がどっか行っちゃうけどね。
わかったそうだね、まあいいけどね、別にあの2人でページをめくりながらっていうのでも全然いっちゃいいんだけどね。
あ、そっか、
うんうん、そっか、
そうそう、まあ、考えます。
あった方がね、あの、楽しいは楽しいと思うので、しんちゃん自身が。
お
う。うんうんうん。
そうだね。
特になんか、見れるものがいっぱいあるのでね。まあまあ、それは、うん、まあでも、あの、お任せします。どちらでも構わないです。
はい。
はい、というわけで、また次回お会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。